ルカによる福音書第9章の46節から48節。弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きた。イエスは彼らの心の内を見抜き、一人の子供の手を取り、ご自分のそばに立たせて言われた。私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。あなた方は皆の中で最も小さい者こと最も偉い者である。以上です。東京にいたときにですね、通勤は電車でした。よく混む田園都市線と有楽町線を乗り継いでですね、朝5時に起きてですね、5時半の電車では乗っても行ってました。何が嫌だったかというと、満員電車に乗るのが嫌で、もう5時に乗ってもほぼ満員なんですよね。なのでですね、でも少し空いてるのでですね、その電車に乗って、ですね、毎日市ヶ谷までですね通っておりました。で、田園都市線というのはですね結構混んでおりましてですね、なんて言うんでしょうね、人々の思いやりのなさというかね、いつもそれを感じるんですよね。何か、ちょっとでも大きな荷物をですね持って乗ろうとすると、もう嫌な顔されるとすぐ分かるんですよね。もう なんでだろうですね。旅行してですね、荷物持ってきてそれを乗せると嫌な顔されるしですね、そして、その自分の荷物がですね、なんか人の荷物が自分の体に当たってると本当に睨みつけられるんですよね。あと新聞なんかはですね、読んでる人たち本当に小さくして読まないとですねダメだしですね、とにかくなんか居心地の悪い電車だなと、もうちょっとなんかないかなと、この電車にはやっぱり障害を持った方とかですね、ベビーカーとか朝は絶対乗れないなと思いながら、いつも過ごしてました。で、その中でですね、よくですねあったのがですね、人身事故のですねアナウンス、なんとか駅で人身事故が発生しましたから止まりますですね。で、それはですね、人が一人亡くなったってことでしょうからですね、心痛い思いもしましたけども、ある時にですね、隣の駅でお客様同士のトラブルが発生して係員が処置をしております、しばらく停止させていただきます。喧嘩したってことですよね。なんかやっぱり喧嘩したんでしょう。で喧嘩して、暴力沙汰になったのかどうか分かりませんですね。で、そのためにですね、電車が止まるっていうことはですね、何千人っていう人の足がですね、それで迷惑を被るというですね。で、それが何の小競り合いだったか分かりません。しかしですね、なんて言うんでしょうね、またたわいもないところでですね、トラブルだったんでしょう。そういう中でですね、やっぱり許し合うとかですね、認め合うとかですね、なんかそういうことにはならないのかなと思いながらですね、その状況を嘆いたこともありましたですね。とにかくですね、東京の電車の中では毎日何かが起こっているんですね。殺伐とした雰囲気だなというふうに思います。イエス様の弟子たちの間では誰が一番偉いかという議論がですね起こっています。イエス様はですね、その議論が起こる直前にはですね、自分の十字架の苦難を予告しておられるのです。自分はですね、十字架にかけられて死ぬですね。にもかかわらずですね、弟子たちはですね、誰が一番偉いかって話をしている。その空気が読めないのかなというふうに思うのです。それを見ながらイエス様はですね、子供の手を取って言われました。私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れる。一番偉いものとはですね、一小さきものに仕えるもの、受け入れるもの、それができるものなんだ。ですから偉さというのは仕えることですね、一小さきものにですね、仕えることができるかという、そこにですね、かかっているというふうに今日はイエス様がですね、言われたんだというふうに思います。良寛という人がですね、おられましてですね、良寛というのはですね、いろんな言葉を残しておられますけども、最後ですね、残した言葉っていうか、それは裏を見せ表を見せて散るもみじというですね、これは良寛の句ではないって言われています。良寛を一生懸命最後までお世話してた女の子が一人いまして、その人の句だろうと。でもですね、これが良寛の句っていうふうにして今も現代に伝えられているのはですね、多分良寛の一生がそうだったからなんだと思うんですね。裏を見せ表を見せて散るもみじですね。 まあ、死を前にしてですね、自分のいいところも悪いところも自分はさらけ出して生きてきたから思い起こすことはないというですね、ハラハラともみじが散っていくように自分の人生も終わっても悔いはないという、まあ、そういうことなんだろうなと思います。この良寛の句をですね、この秋に見るとですね、そうですね、人間っていうのはですね、あの表の部分だけを見せようとしても無理ですね。必ず裏もあるんですね。で、その裏をですね、隠そうとしても無理ですね。神様っていうのは360度見ておられるわけですからですね、全部表も裏もですね、見ておられる。まあ、それをひっくるめてですね、愛しておられるというところに気づけるかなと思うのです。ですから些細なことに怒ったりですね、あれがダメだとかこれがダメだとかですね、できないとかマイナスなことばっかりじゃなくてですね、表の部分も見ていきましょうというですね、喜びとか楽しみとかですね、祝福とかそういう部分もですね、と同時に見ていくのがキリスト者のですね、生き方だというふうに思うのです。まあ、イエス様は私の名のためにこの子供を受け入れる者はというふうに言われました。いと小さき者の前に自分をへり下ることができるか、まあ、どんな場面でも状況においても相手を受け入れることができますかという、まあ、そのことを今日は求められているのかもしれません。まあ、この対抗説の間、私たちはですね、自分の弱さも受け入れることができる、まあ、そのようなですね、生き方をしながらですね、御子の誕生を待ちたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか、いと小さき者の前に、ひりかれる信仰を与えください。あれがダメ、これがダメだけではなくして、あれも良い、これも良いという、どうか両方の部分を常に神様の目を視点を通して、御言葉を通して見ていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。今、対抗節を過ごしています。この対抗節の中でも、心を落ち着けて、主と出会い、また悔い改めを持って生活することができるようにしてください。悩みのうちにある人たち、病床にある人たち、死に直面している人たちにはどうか御言葉によって励ましてください。今日もあなたからいただく聖霊によって私たちが十分にあなたに従って生きていくことができるように、必要なものはすべて備えられますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。